まずはペトロ・パウロの礼名をいただいている皆さん、おめでとうございます。今日の記念日、こういう自分の記念日におめでとうというのも あまりしないわけで、明日のミサは誰か説教してもらえないかしらと打診したんですが、誰もいないそうですから司教さんお願いしますとミサ直前でも言われ、昨夜もその話をして、で一応それらしい準備をしないとなと思って、ここにいます。で、今日の福音からお話ししたいわけですが、このフィリッポ・カイサリア地方というこの場所は、どういうか、イスラエルの北の方ですね、ガリラヤ湖のずっと北の方にある、ヘロデの息子ですかが名付けたところで、そのカイサリアというのがもう一つあるので、フィリッポが命名したカイサリアですということで区別したとかという説明がありましたが、この地域はいわゆる異教徒の影響、影響というか異教の世界なわけで、そういう皇帝を神とするようなローマの支配下にあり、そして、何ですか、バールの神とか、そういう地元の神々が祀られている地域なんだそうです。イエス様はわざわざその場でそういう異教のとの神々が祀られて、その場であえて人々は私人の子を誰だと言ってるかという、私たちも今日司祭団からのアンケートをもとにお話をしたりしたわけですが、イエス様も弟子たちにアンケートを取ってみたわけです。そしたらその答えが4つほど出てきましたと。じゃああなた方は私を何者だと思うかと言われて、ペトロが100点もらったわけなんですね。あなたはメシア、生ける神の子ですと言って、よくやったとお褒めの言葉をいただいたわけです。で、その正解をしたペトロは褒められただけではなくて、その正解の上に教会は立つんだと、言ってみればそういうことかと思うんですが、この異教の神々が祀られているというその環境は、まさに私たちのこの住む世界というか、世界と言わなくとも私たちの日常生活のことを思うというと、あなたは生ける神の子メシアですとイエス様にたやすく私たちは言えるわけですが、しかし実際はそういう、そうだと宣言した生き方が私たちの中でいつもいつも実現しているかというと違うんじゃないかと思ったわけなんです。私たちはそういう信仰宣言を今日もするわけですが、そういう宣言をすることを土台として教会というものが成り立っているんだと、私の教会、私が生きているこの教会というものを、もしかしたらその土台を私たちが危うくしていないかという、チャレンジを受けたような感じがしたわけなんです。あなたにこのことを表したのは人間ではない、天の父なのだと、 という、私たちは司祭として、生きているわけですが、今日も会議で、熱くと言っていいでしょうか、今の教会は聖職者中心主義ではないかという、これは信徒からの、そういう、意見が寄せられて、それをもとに私たちもじゃあ考えてみようということで、緊急にアンケート調査がなされたりして、こんなたくさんの回答をもらったわけなんです。それを元に、司祭自身が私は司祭中心主義を生きてますと、さすがにそういう人は、今いないわけで、そう思ってる人もそういるわけではないと思うんですが、いろいろ出てきたわけですけれども、ただたとえそうであってもです、この私たちが聖職者中心主義の教会になってしまったのは、あのトリエント公会議以降特にそうだという話は森司教さんもここでなさったように思うんですが、私たちはまた一方で、これは教区祭壇ですが、三教区合同黙想会で、東京の福岡の神学校の先輩の山根晋さんというのがいるんですが、彼は、たまたま東京教区の神学生で、当時の学生運動の、煽りを受けてというか、福岡に避難してきた神学生だったわけですが、彼が司祭となって、私の1年先に、2年先でしたか、パウロ6世がマニラに来られた時に、アジアの200人ぐらいの神学生が集められて除外式がなされたという、そういう、記念すべき司祭職を生きている司祭ですが、彼に来てもらったわけなんですね。で、彼のいいお話を聞くというよりも、彼の司祭としての信仰の分かち合いでした。彼の体験談をずっと元にして、で、今まで一生懸命ノートを取ったりして、なるほど、いい言葉だと、なるほど、そう考えるもんかと言って一生懸命ノートしたりするのが私たちの黙想会でしたが、今回はそういうこともなく、その人の体験をおもとにした話でしたので、一生懸命こう聞き入って、ノートとか取ることもうできなかったわけですけれども、彼は今15年一つの教区で、小教区で働いてるんですね。私にはもう気が遠くなりそうなことで、8年で根を上げたわけですけれども、もうどっか変えてくださいと。彼はひたすらそういう15年間同じ小教区で、今も頑張ってるわけなんです。ここに秘訣があるんだろうなと思ったのは、彼は日曜日のミサの後でしたか、毎日じゃなかったと思います、週1回その、ミサが終わったら15分間聖体を献辞して聖体礼拝をするんだと、そういう、祈りの生活というか姿というものを教区祭として園長先生をしたり、いろんなことをしたりしながら、そのイエス様との時間というものを大事にしているという話に、お互いに私たちはイエス様との時間を大事にしているつもりですが、あんなふうなことまでは徹底はできてないなと、思ったりしたわけなんです。で、そういう、ご聖体の前で祈る、ここにもスティーブ・シュンさんというのがいて、金谷のスミさんですが、彼も、そういう聖体礼拝を一人ででも、信徒も一緒でしょうが、コツコツとやってる司祭であるわけですけれども、やはりご聖体の前で祈るという、で、また特にこれは、またかと言われそうですが、司祭団の皆さんに、お願いしたいというか、そんなことはもう特にやってるわと言われたら、それはそれで丸なんでいいわけですが、教会の祈り、私たちの聖務日課5つありますね、それをやはりご聖体の前でというか、御御堂に行って、なさったらいいんじゃないかと、してほしいと願うわけなんです。部屋ですることもあるでしょうが、できれば傘を差して、 何十分もかかっていくお御堂ではありませんので、屋根続きだったりするわけですから、やっぱり自分の部屋から出て御聖お御堂で自分の祈りの場を決めておく、それは私も、司祭になってもう40年近くなんでしょうか、それはやってるつもりなんです。でなぜそうかというと、それは主催になった時からしてるわけじゃないんですが、多分種子島辺りかもしれません。10年ぐらい経って孤独に耐えかねてっていうわけじゃないんですが、たまたまそういう出会いがあって始まったんだと思います。でそうしますとですね、どういうことが起こるかというと、この山根さんという人はイエス様と喧嘩するとかっていうことをよく言うんです。なんでこんなことになったんだと、だったらちゃんと答えを見せてください、イエス様を脅すようなそういうことを実際にやっぱりやるらしいんです。もちろん一人で祈りの中でっていうことでしょうが、そんなふうにこうイエス様と親しく関われる。で何かというと、あそこに行けば答えがもらえるみたいな、彼の落ち着き先というか、その駆け込む場所っていうのができてる。この部屋に行けばいいんだと。でその黙想会の時に見せてもらったのが、ウォールームという戦いの部屋という、アメリカのこれはあるプロテスタントの人たちの信仰生活を描いたことだと思うんですが、クローゼットっていうのは日本みたいな、こうするよりも今頃日本にもありますね。そのまま入っていってこうして物を取り出す、そういうクローゼットをこの奥さんはいろんな問題が起こった時にそこに行って祈り始めた。それの手引きをしてくれた熱心な黒人の信徒の方がおられてのことだったんですが、で彼女もそこで祈り始めるんですね。いろんなものを引っ張り出して、そこを、祈りの部屋です。何かあるとそこにこもってずっと神様とお話しするという、イエス様がおっしゃったみたいに、祈るときは通し見て一人で祈りなさいということを、おっしゃった、のことだろう、こういうことだろうなって、いろんな余計なものをのけて自分と神様だけになる。やはりそういう時間はだからその中でいろんなことがこう解決していく、奇跡だって起こるという、奇跡というのは病気が治るとかっていう奇跡よりも、壊れかけた絆が回復するとか、そういう、ことで自分だけじゃなくて周りの人々もその神様との深い絆にこう招かれていくという奇跡が起こるという、皆さんも地帯あたりで DVD は手に入るようですが、とても興味深い、ものでしたので、ウォールーム、その戦いの部屋という、もちろん日本語字幕がついてるわけですが、ご覧になったらいいと思います。そういうふうに、司祭は特にですね、障害をかけて、この道を選び招かれて、それに応えようとしてるわけですから、ぜひそのどこでも祈りはいいわけなんですけれども、だけど神様と一対一という環境を作るということは、私たちにとても大事かなと。そして、ここという時にはそこに行ってじっと座って、そしてイエス様とお話をして、自分の心の扉を開いて、虚心坦懐というんですか、何て言うんでしょうかね、何も包み隠さず神様の前で自分を晒していくときに見えてくる光というか、呼びかけというか、そういうものが間違いなくあります。で、そういうことを誰かに電話するのもいいかもしれませんが、何かが問題があったときに誰かに電話したり相談したりしたら、必ず悪口に発展していきます。フランス国教会が一番嫌うのがこの悪口ですよね。何度も悪口を言ったり、言ったりは罪ですと彼ははっきり言われる。だから私たちはやっぱり物を言うんだったら神様に言う、イエス様に言う、他の人にはいいことだけを言う、 まあ、それぐらい徹底すれば本当に、いいんだろうと思いますが、少なくともイエス様と親しく関われる場を作る、これは信徒の皆さんも同じであります。私たちは特に恵まれていますので、100メートル以内にみんなお御堂があるわけですから、あるいは10メートルかもしれません。で、司祭の皆さん、特に、助祭の皆さんもそれを心がけていただいて、このペトロとパウロ、このペトロが宣言した、あなた神の子メシアですという信仰宣言を私たちが生きるときに、そこに教会が始まっていくんだという、この大きな神秘をこれからも召された召し出しの道を歩みながら、深めていきたいと、まあ、思うことです。話は短いほど心に残りますと言われましたので終わりたいと思います。それではこの、コンスタン、ニキア・コンスタンチノープルの信仰宣言しましょう。